お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙8章6節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙8章の学びをしていますが、6節。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。肉の思いはとは、あなたが神様との交わりから切り離されていること、そして死を意味しています。信者のうちに住んでおられる御霊は、命と平安をもたらします。私たちが罪を犯すとき、私たちは主のところに来て、罪を告白し、主にその罪からの汚れを洗っていただかなければなりません。それによって私たちは交わりに回復されます。主がくださる命は、完全な満足と自分の能力の全体を使い、最高の人生を送ることを意味します。また主がくださる平安とは、現在と未来に関する静けさと健康の経験を意味します。もしあなたが肉にあって生きており、なおかつ自分は神の子供だと主張するなら、あなたは神様との交わりを持っていないのです。主イエスは2階の部屋でシモン・ペテロに言われました。ヨハネ13章の8節。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。もし私たちが罪を犯しており、続けて肉によって生きているなら、主は私たちとの交わりをお持ちにはなりません。それでは私たちは何をしたらよいのでしょうか。シモン・ペテロは自分の足を突き出して、主にその足を洗っていただきました。そして私たちも、主のもとに行って罪の告白をする必要があります。そのことが第一ヨハネ一章の9節に次のように書かれています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、私たちとは誰でしょうか。私たちとはクリスチャンのことです。神様が私たちの罪を許してくださるとき、神は真実で正しい方です。なぜなら罪を許すには、キリストの血が必要だからです。私たちは古い性質がどれほど邪悪なものであるか知りません。ですから私たちは清められるために、主のもとに行く必要があるのです。神様の御子であるイエス・キリストの血は、私たちをすべての罪から清め続けてくださいます。第一ヨハネ一章の7節にはこのように書かれています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。この古い性質は完全に堕落しています。神様にはそれをあがなうご計画はありません。神様は私たちに新しい性質をくださいます。ニューエル博士は次のようなとても興味深い意見を述べています。もっとうまくやろうという望みは、自分自身をキリストのうちに見ることを失敗させるだけだ。あなたは、もっとうまくやりたいと言います。でもあなたは自分で、そうではないことを知っているのです。 自分がキリストのうちにいることを理解し、そしてあなたを通して働かれる神様の御霊だけが、このことを成し遂げることができると気づく必要があるのです。神様の祝福がないのは、私たちが神様を信じないからです。献身が足りないからではありません。さて、本物の献身は、それを示そうとする人間の意思から来るのではなく、私たちがまだそれにふさわしくない、献身もしていなかった時に神様からの祝福をすでに受け取っていたという発見から来るのです。私が神様からいただいているものは、一つとして私の献身を通して与えられたものではありません。私は神様に差し上げるものは何一つ持ってはいないのです。神様からいただいたものは、神様の素晴らしい恵みのゆえに私に与えられたのです。ですから私たちは、改めて献身する必要はありません。今日あなたがしなければならないことは、神様には何かをすることがおできになるが、自分には何一つできないのだと信じることですと、マギー博士は述べています。ローマ人への手紙8章に戻りますが、7節から8節。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。この説は肉がどれほど絶望的に救いようがなく、完全に何も持っていないかを明らかにしています。肉は霊的な無政府主義者、アナーキストです。このことは人間には神様のきらめきがあって、ともかくも神様に向かう秘密の傾向があるというような理論を覆します。人間は神様の敵なのです。人間は咎と罪の中に死んでいるだけでなく、神様に積極的に反抗しています。生ける誠の神様とイエス・キリストのご人格に近づかないためには、人間は宗教的にさえなるのです。自分の生まれたままの状態にあったとき、あのヤコブは取っ組み合いをしました。彼からそう求めたわけではありませんでしたが、でも神様が彼と組み打たれたとき、彼は応戦しました。肉が生み出すものは何一つ神様に受け入れられません。いわゆる良い行い、文明、文化、そして人間の自慢の発展は、すべて神様の花には強烈な悪臭でしかありません。肉の生ぬるさの中で行われる教会の人々の宗教的な働きは、キリストに吐き気を催させます。黙示録三章の15節から16節には次のように書かれています。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。私はむしろ、あなたが冷たいか、熱いかであってほしい。このように、あなたは生ぬるく、熱くも、冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。ローマ人への手紙8章に戻りますが、9節。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしという言葉は、ローマの信者たちの救いに対して疑いを投げかけているわけではありません。彼らは救われています。純粋なクリスチャンの本物の印は、その人に神様の御霊が内住しておられるということです。パウロでさえも、肉的なコリント人たちに次のように言うことができました。第一コリント6章の19節。あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。パウロが初めてエペソに行ったとき、 彼らには何かが欠けていることに気づきました。そこで彼は尋ねました。使徒の働き19章の2節。信じたとき、聖霊を受けましたか？彼らは、パウロが何のことを言っているのかさえわかりませんでした。そこでパウロは彼らに尋ねます。同じく使徒の働き19章の3節。では、どんなバプテスマを受けたのですか？というと、ヨハネのバプテスマですと答えた。ヨハネのバプテスマは悔い改めのバプテスマであって、イエス・キリストに対する信仰のバプテスマではありませんでした。そこでパウロは彼らにキリストを述べ伝えます。そして彼らは主を受け入れ、主の御名によってバプテスマを受けました。そのことが使徒の働き19章の5節に書かれています。信者は新しく作られたものです。あなたは今主を愛しており、主に仕えたいと思っておられるでしょうか。これらの願いがあなたの考えと心の最高のものになっておられるでしょうか。それともあなたは神様に反抗しておられるでしょうか。ローマ人への手紙8章に戻りますが、10節。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。言い換えれば、今もしキリストがあなたのうちにおられるなら、体は罪のせいで確かに死んではいますが、でも義のゆえに霊は生きています。パウロがここで言っているのは、あなたも私もキリストのうちにあり、私たちがキリストのうちにあるがゆえに、主が死なれた時に私たちも死んだのだということです。私たちはすでに教えられたように、このことに信頼を置くべきなのです。同時に私たちは明け渡す、つまり自分たちの体を主に捧げなければなりません。自分にはできないと言わないでください。それは信者の言うことではありません。パウロはこういうことができました。ガラテヤ人への手紙2章20節。私はキリストと共に、十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。もし今日、あなたが自分の人生の中に神様の御霊の御臨在を自覚していないなら、そして神様に仕えたいという願いがないのなら、パウロが提案しているようにするのが良いと思います。第2コリント13章の5節。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それとも、あなた方のうちにイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか？あなた方がそれに不適格であれば別です。主は私たちがキリストのうちにあることを知ってほしいと願っておられます。コロサイ人への手紙1章の27節にはこのように書かれています。神は生徒たちに、この奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。もし、キリストが自分のうちにおられるかどうか確信がないのなら、主はこのような招きをしておられます。黙示録3章の20節。見よ、私は、戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。どうでしょうか？あなたの戸は開いているでしょうか？主はあなたのうちに入って来られたでしょうか？体は死の場所に置かれました。 これは神様の子供が信頼しなければならないことです。そして自分の人生を神様の御霊にお渡しし、とてもきっぱりと、私にはこのことはできません。主よ、でもあなたが私を通して成し遂げてくださいますと言わなければなりません。ローマ人への手紙八章に戻りますが、11節。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。私たちの体は、もし主がそれまでに来られないならば、いつかは墓に入れられます。でも私たちのうちに住んでおられる聖霊は、私たちの体が死からよみがえらされることの保証です。そのことの保証が、第二コリント人への手紙5章の1節から4節に約束されています。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる賜物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。それを来たなら、私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって、死ぬべき者が命に飲まれてしまうためにです。キリストが死からよみがえらされたので、私たちも死からよみがえらされるのです。聖霊は私たちをこの死の体、つまり古い性質から解放してくださいます。ローマ人への手紙8章に戻りますが、12節。ですから、兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。言い換えれば、私たちは肉によって生きるべきではないということです。神様は人間を体と精神と霊とに作られました。人間が罪を犯したとき、彼の霊は神様に対して死にました。神様がアダムとエバに警告されたことを思い出してください。創世記2章の17節にはこのように書かれています。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。木の実を食べた後、アダムは肉体的には数百年生きました。でも霊的には彼はその場で死んでいたのです。人間はめちゃくちゃになってしまいました。体、古い性質、肉が支配的になってしまったのです。今日人間は霊的には死んでいます。神聖はあなたが正しく向き直らされ、霊的に生まれ変わり、そして神様に仕えたいと願う性質を持っていることを意味します。生まれたままの肉なる人間は、自分の肉を満足させる義務があると言います。その人は自分の不正直さを、食っていかなきゃならないからねと正当化するかもしれません。でも古い性質を満足させることは、私たちの国を最悪の不道徳に陥れました。でも神様は 私たち信者は肉に対して借りのあるものではないと言われます。私たちすべてがこの肉を持っているのですが、この肉は卑劣でずるい悪感です。そして私たちは肉に何の借りもないのです。ローマ人への手紙8章の13節。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのですとありますが、神様に対して死ぬのです。それはつまり、あなたは神様と何の交わりも持たないということです。私は理論について話しているのではありません。もしあなたが神様の子供であるなら、経験からこのことを知っているはずです。もしあなたが神様の子供で、人生に告白していない罪があるなら、あなたは教会に行きたいと思われるでしょうか。聖書を読みたいと思われるでしょうか。それとも祈りたいと思われるでしょうか。もちろんそのようなことは思わないと思います。それはあなたが神様から離れているからなのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのですとありますが、これは自分自身でできることではありません。実際的になってみましょう。今日あなたの問題は何でしょうか？それはお酒でしょうか？麻薬でしょうか？それともセックスでしょうか？そのような問題は今私にはありませんと言われるかもしれません。それではあなたの考えていることはどうでしょうか？あなたの舌は？あなたは噂話をなさるでしょうか？本当のことを言っておられるでしょうか？あなたの問題が何であれ、それを神様に告白して、聖霊にお渡ししてはどうでしょうか？精神科医は、あなたの罪悪感を別の場所に移すことはできますが、それを片付けてしまうことはできません。それを取り去ることがおできになるのはキリストだけです。主イエス・キリストは言われます。マタイ11章の28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、新しい戦いというテーマで、ローマ人への手紙8章6節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。